お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイスラエルの贖いの歌その2、水がないためにイスラエルがつぶやく。今日の聖書の箇所は出エジプト記15章4節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記15章の学びをしていますが、出エジプト記15章4節から6節。主はパロの戦車も軍勢も海の中に投げ込まれた。襟抜きの補佐官たちも葦の海に溺れて死んだ。大いなる水は彼らを包んでしまい、彼らは石のように深みに下った。主よ、あなたの右の手は力に輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。イスラエル人たちは自分たちの解放を祝っています。エジプトとエジプト人たちは彼らにとってこの世、奴隷、自分たちの絶望、そして無力を象徴するものです。今彼らは完全にエジプト人から贖われました。それがこの歌の中心テーマです。彼らは偶像崇拝の地から出てきたことを忘れないでください。一つ一つの災害がエジプトの神々に狙いをつけたものでした。さて、これら神様のなさった偉大な御業について彼らが出した結論はどんなものだったでしょうか。11節。主よ、神々のうち誰かあなたのような方があるでしょうか。誰があなたのように聖であって力強く、称えられつつ恐れられ、くすしい技を行うことができましょうか。イスラエル人は、生ける誠の神様の偉大な力を体験し学びました。12節から13節。あなたが右の手を伸ばされると、地は彼らを飲み込んだ。あなたが贖われたこの民を、あなたは恵みをもって導き、道からをもって聖なる御住まいに伴われた。イスラエルは贖われた人々でした。イスラエル人には民の贖いがまず最初に来なければなりませんでした。今日それが大切なことです。あなたが贖われて十字架でイエス・キリストによって完成された神様の救いを受け入れるまで、神様は神様のためにあなたに何一つしてほしいと要求されてはいません。神様は実際あなたに何も要求されてはいないのです。神様はこの世に何かを達成するようにと要求されるようなこともありません。神様はもしあなたが自分を証明し、もっと高い基準に達し、顔を洗い、庭を履き、良い対面を保つなら、あなたの良い隣人になってあげよう、などとは言っていません。神様はこの世から何も欲しくはないのです。神様はこの失われた世界に、あなたのために死んだ私の子、イエス・キリストをあなたはどのように受け止めるのか、と言っておられるのです。13節をもう一度読んでみましょう。あなたが贖われたこの民を、あなたは恵みをもって導き、道からをもって聖なる御住まいに伴われた。まるでもう彼らが約束の地にいるように聞こえます。神様に関する限り彼らはもうその地にいるのも同然です。なぜなら神様が彼らをそこへ連れて行かれるのだからです。18節から19節。 主は常しえまでもすべ収められる。パロの馬が戦車や騎兵とともに海の中に入ったとき、主は海の水を彼らの上に返されたのであった。しかしイスラエル人は海の真ん中の乾いた土の上を歩いていった。今私たちはモーセが生まれたとき以来、何も聞いたことがなかった女性を紹介されます。それはモーセの姉ミリアムです。20節から21節。アロンの姉、女預言者ミリアムはタンバリンを手に取り、女たちも皆タンバリンを持って踊りながら彼女について出てきた。ミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中に投げ込まれた。これが神様に対する賛美と感謝の歌の締めくくりです。イスラエルは今、海を渡りました。彼らはモーセの歌を歌って、素晴らしい賛美の時を持ったところです。彼らは主によって贖われた人々です。これから先、彼らの人生はバラ色で、彼らがすべての困難から解放されると思うかもしれません。空には雲一つなく、道にはトゲもなく、海州からため息が漏れることもないはずでした。彼らは荒野に三日の道のりを行きました。そして彼らに何が起こったのでしょうか。そうです。彼らは喉が渇いたのです。22節。モーセはイスラエルを葦の海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ出て行き、三日間荒野を歩いた。彼らには水が見つからなかった。エジプトは豊かな土地で、水も豊富にありました。しかし突然イスラエルの子らは、紅海を渡り、自分たちが困難な状況下にいることに気づきました。水はもうありません。エジプトの貯水池はなく、まだ行ける水の泉を見つけてはいませんでした。これは神聖した神様の子供一人一人の経験だと思います。救いの後、信者はエジプトの貯水池が自分を全く満足させてくれないことに気づきます。魂の渇きを覚える期間があります。パウロがピリピ3章7節で、しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりましたと言っているとき、彼はこの渇きの期間のことを話しているのです。そして使徒パウロがピリピ人への手紙3章10節で次のように言うとき、彼は大きな渇きと熱望を明らかにしているのです。ピリピ3章10節。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、キリストの苦しみに預かること、これが贖われた後に神様の子供が経験することです。マギー博士は自分が牧師になる決心をした時の経験を次のように述べています。私の個人的な経験をお分かちしましょう。私は神様がミニストリーのためにはっきりとご自分の御手を私の上に置かれた時のことを今も覚えています。私はキリストへの信頼を通して神様の平安を知るようになりました。ミニストリーのために勉強がしたかったのですが、その時私は銀行で働いていて、かなりテンポの速い群衆と一緒に大急ぎで歩いているような状態でした。私は素晴らしい生活をしていると思っていました。実は私はダンス委員会の会長でした。あの当時、ダンスをするためには密売のお酒が不可欠でした。私は主に自分の人生を明け渡しましたが、古い生活から一気に離れないようにしようと決めました。 少しずつ離れていこうと決めたのです。その夜、ダンスに行くことにしました。でも、踊りはしません。男だけの列に立って、ちょっと話をするだけです。少なく見積もっても、最低12回くらいお酒を勧められ、その度に私は断りました。最後に私は、銀行の同僚で、私に恨みを抱いている人物に会いました。私は彼よりも高い地位に取り立てられており、彼はそのことで絶対に私を許しませんでした。私は銀行の責任者ではなく、昇格を決めるのも私の仕事ではなかったのですから、私が昇進したのは私のせいではないのですが、それでも彼は私を許そうとはしませんでした。彼はどんなチャンスも逃さずに、どうにかして私をやっつけようとしました。そしてその夜、彼はこんな皮肉を言いました。ここは説教者がいるような場所じゃないぜ。彼はさらに私を攻撃して、いくつかのきつい言葉も使いました。私は彼の言っていることは正しいという結論に達し、鞭で打たれた子犬のように、尻尾を巻いて階段を駆け下り、道に出ました。その時遠くでオーケストラの演奏が始まるのが聞こえ、私はほとんど向き直って戻るところでした。しかし、神様に感謝すべきことに、私はそうはしませんでした。救われた後、必ずこの荒野への旅が待っています。あなたは、ちょっと喉が渇きますが、エジプトの貯水池はもう、あなたを満足させることはありません。生ける水を探しますが、実際あなたはそれをどこで見つけたらよいのか知らないのです。その頃は私は聖書のことをほとんど知らず、どこに何があるのか全く見当がつきませんでした。でもすぐにヨハネ7章37節を見つけました。そこには次のように書かれています。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って、大声で言われた。誰でも、乾いているなら、私のもとに来て、飲みなさい。聖霊によって魂の渇きを満たすことのできる主のもとに行くことは、なんと素晴らしいことでしょうか。喉が乾いているのに、水が見つからないというのは、イスラエル人にとって初めての経験でした。そのために彼らはモーセに向かってつぶやきます。23節から26節。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲むことができなかった。それでそこはマラと呼ばれた。民はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいのですかと言った。モーセは主に叫んだ。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなった。そのところで主は彼に掟と定めを授け、そのところで彼を試みられた。そして仰せられた。もしあなたがあなたの神、主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものである。海のこちら側での彼らの二つ目の経験は、マラの苦い水でした。彼らは、荒野に三日の道のりを行って、喉が渇いています。やっと水のあるところに来たのに、その水は苦くて飲むことができませんでした。イスラエルの子らは、今はあがなわれた人々だということを思い出してください。神様が彼らを導かれた途上にマラがありました。 神様はマラを彼らのために予定に入れておかれたのです。マラのオアシスは普通のクリスチャンの経験です。苦い経験がクリスチャンにやってくるとき、わけがわからず当惑します。どうして神様はこんなことが私に起こるのを許されたのだろうと、私たちは折に触れて当惑してしまいます。なぜあることがクリスチャンにも降りかかるのかを説明することはできませんが、神様がその人たちを罰しておられるのではないということは知っています。そして確かなことは、神様は彼らを教育し、何かのために彼らを備えておられるのです。ですから主は言われました。ヘブル人への手紙12章5節から7節。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。そしてさらにヘブル人への手紙12章11節で次のように述べています。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるのですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。私たちの信仰生活の真ん中に苦い水であるマラがあります。一人一人の信者の通り道に必ずマラがあります。神様がそのようにされたのです。しかし、勇気を出してください。神様はその試練を通して必ずあなたを霊的に成長させ、神様の御業のためにあなたを用いることがおできになります。マギー博士はナッシュビルの教会で牧師をしていた時の経験を次のように述べています。その教会の中学生科の校長先生は、とても美しく、優しく、我慢強い、まだ若い女性でしたが、彼女の髪の毛はすでに真っ白でした。ある日、私は彼女にその訳を尋ねました。すると、彼女はその訳を私に話してくれました。彼女は数年前に、教会で出会った立派な若者と婚約していました。彼らはもうすぐ結婚するはずでしたが、戦争が始まって彼は戦地に送られ戦死してしまったのです。そのせいで彼女の髪の毛は真っ白になってしまったのです。これは彼女の人生にとってとても苦い水であるマラでしたが、それでも彼女はこのことを通して神様に特別に霊的に取り扱われ、そしてさらに熱心に主に仕えるように成長していったのです。人生にはたくさんの思い通りにならないこと、失望、落胆、悲しみがあります。もしかしたらこれを聞いているあなたの人生の計画も、まるでジグソーパズルのようにバラバラになっているかもしれません。しかし、勇気を出してください。すべての信者には必ず信仰の試練と困難がありますが、神様は必ずそのことを通してあなたを霊的に成長させ、あなたを最善の場所に導き、豊かに用いることができます。マギー博士は以前にお嬢さんを失ったことがありますが、その経験を次のように述べています。 もしかしたらこれを聞いておられる方の中には、最近愛する人を失った方がおられるかもしれません。私にも幼くして亡くなった長女の小さなお墓があります。私たちにはみんなマラの経験があります。そしてそれを回避することはできません。マギー博士は続いてテキサスの牧場での経験を次のように述べています。神様はすべての信者に焼き金を使われます。私はテキサス州の西部で春になると子牛が焼き印を押されていたのを覚えています。私はまだ少年で焼き金が小さな子牛につけられるのを見ました。子牛は信じられないような大きな声で悲鳴を上げました。子牛が泣くのを聞くとなんだか私も悲しくなったのを覚えています。でもその時からその子牛が誰のものか一目瞭然でした。焼き印をされた後の牛は迷子にはなりません。そのように神様はこの地上で私たちに焼き印を押されるのです。この苦い水を甘くしたのは何だったでしょうか。ここには水に投げ入れられた木が水を甘くしたと書かれています。申命記21章23節にはこう書かれています。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。そしてガラテヤ人への手紙3章13節には、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書かれています。イエス・キリストは木にかけられて死なれました。そしてその十字架が人生の経験を甘いものにしてくれるのです。死は一人一人の人のために死を味わい、死の棘を取り除かれました。キリストの十字架が人生のマラの経験を甘いものにしてくれるのですと、マギー博士は述べています。27節。こうして彼らはエリムに着いた。そこには12の水の泉と70本のナツメヤシの木があった。そこで彼らはその水のほとりに宿営した。エリムは豊かな祝福と実りの多い地でした。70本のナツメヤシの木と12の泉がありました。マラの苦い水の後、神様はご自分の民をエリムに連れて来られました。旅の道すがらには必ず苦い水の経験があります。しかし、その後には必ずエリムのオアシスがあるのです。ヨセフはその経験をしました。モーセも、エリアも、ダビデも、アドニラム・ジャットソンもそうでした。そしてあなたも、私もその経験をするのです。マラの向こうには必ずエリムがあります。雲の上には必ず太陽があります。すべての影の向こうには光があります。すべての試練の向こうには勝利があり、そしてすべての嵐の向こうには虹があるのです。ジョージ・マテソンは、私は雨を通して虹を見ると書きました。神様はそのように私たちを導かれます。これらすべてのことがイスラエルに起こったのは、私たちのための手本となるためなのです。とマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルの贖いの歌その2、水がないためにイスラエルがつぶやくというテーマで、出エジプト記15章4節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は出エジプト記16章1節から31節、食料がなくなってつぶやくイスラエル、マナとうずらが神様によって用意される、マナの説明と収集、そして イスラエルに安息日が与えられるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。